しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月20日月曜日、早速やっていきましょう。聞くだけ。ちょっと気になる今日の経済ニュース、まず一つ目はこちらから。日経新聞から、私大101法人経営困難、全国の 18%。 私大というのは私立大学のことですね。再編統合加速も、読みます。私立大を運営する全国567の学校法人のうち101法人が債務超過などにより経営困難な状況にあり、うち16法人が自力での再生が極めて難しい状態であることが19日分かった。少子化で私大経営は一層厳しくなることが予想され、学生の募集停止のほか再編統合を選ぶ大学の増加は避けられないということで、これは日本私立学校振興共済事業団が、まあ、次第のね、法人の決算を収集して、まあ、収支や債務の状況などを分析したということで分かってきますよ。で、もうちょっと細かな内訳かな。これ、教育に関する収支が2年以上赤字で、外部負債が運用資産を超過していて、かつ、4年以内に資金ショートの恐れのあるところ、これは分類で言うとレッドゾーンになるらしいんですけど、16567のうち101がまあまあまずい、そのうちの16がもうレッドゾーン、4年以内に危ないんじゃないかと言ってるところですよ。で、負債はあっても10年以上先に資金ショートする可能性があるイエローゾーン、これが85法人ということですよ。101、まあやばい、やばい101のうちですよ。567の次第のうち101がやばくて、16レッドゾーンで、その他のイエローが85、こんな感じになってますよね。これはね、まあ多すぎるんで、もうどっかで淘汰されないとしょうがないかなというふうには思いますよ。これもう何年も前ですけどありましたよね。まず次第のこの助成金ですよ、私学助成金とかっていうのかな、これを文部省がどの大学にいくら入れるかっていうのを審査してますけど、これを餌に大学にまあ天下りを受け入れると、もう組織ぐるみでやってたっていうことで文部次官クビになりましたよね、数年前。これ助成金、個人的にもうやめたらと思ってるんですよ。私学助成金ですよ。っていうのも、そういう風な癒着の構造と、あとお上と、まあもらう側ですよね、になるので、これは個人的に思うのは、18歳超えて、まあ、19歳あたりからかな、そういう人たちに、まあ、これは例えばの話ですよ。例えば、もう100万円ずつ渡したらいいんじゃない ?4 回ね。1年ごとに100万、100万、100万、100万、400万。これでなんとかしろと。その代わり大学は助成金入らないので、授業料上がりますよ。でも、まず国立大学。まあ一応今は独立行政法人化してますけど、大体授業料で言うと50万円台。なので100万もらってるんで、授業料をそっから払って、交通費も払って、教科書代結構高いですからね。あの、しょうもない、まあ、担当教授が書いた、まあ、しょうもないって言ったら怒られるか。まあ、大した中身もないけど、もう読んだら速攻で寝れそうな内容のが、もう5000円から1万円ぐらいして、こう、教科書を買ってるって、まあ、そういう教科書代に消えて。なら、まあ、自宅から通ったら100万円でやれるかな。親御さんの負担もなしに。まあ、その他にも入学金というのもありますからね。で、私立大は授業料上がりますけど、その100万で持っていって、あと、それでも手出し部分がおそらく発生すると思うんで、普通に100万円ぐらいしますから、私立大学の年間授業料。まあ、助成金が入らない部分、200万円になってたら、あとは100万円、もうこれは親でもいいし、自分が払ってもいいし、奨学金を受けながら行くのか。っていうようなお話ですよね。それが言えない人は国立大学、地元の国立大学行けば、まあ一人暮らしもしなくて済むので、その分お金も減りますよっていうことですよ。これをね、まあさっき言ったこの役所と大学側の関係とか、あるいは F ランと言われる、まあ F ランクですよね。ABCD、上から ABCDEF、ここにも助成金を入れて、しかも海外からの留学生、特に問題になってるのは中国の留学生ですよ。これを無理やり入れてでも大学を存続させる。これが、まあ、日本国籍の人に渡すってやったら、これ、なくなるかな。あ、その代わり海外留学生にも払わないといけないと。まあ、これはね、いろいろ決めたらいいですよ。アメリカの大学、特に授業料高いんで、めちゃくちゃ高いんで、年1000万とかするらしいので。そうすると、とりあえず、まあ、文科行政、大学における文科行政を縮小させて、で、癒着も、まあ、最低限になって、 受験生が自分たちで選んだ学校に行く。まあいいことばっかりじゃないかなと個人的には思ったりもしますけどね。弊害としては当然大学、不要な大学がたくさん出そうなので、これはもうどうしますっていう感じですけどね。まあ団塊ジュニア200万人以上生まれてて、今や70万人台ですから、おそらくもう数年で70万人、これは1年間で生まれてくる赤ちゃんの数ですけど、もうすぐ70万人切ってくる、3分の1ですから、これに合わせて変えてこなかった方が悪いと言われてもしょうがないですよ、大学側ね、私立大学。とはいえ70万人を切るっていうのはまだ起こってないですし、今75万人ですよ、生まれてる赤ちゃんたちが。これが18歳になるのはまあ18年後ですから、まあそれまでに何とかしたらいいんじゃないかなということで、次のニュース行ってみましょう。次のニュースはウォールストリートジャーナルから。これは週刊ダイヤモンドの中にあるウォールストリートジャーナルのコラムみたいな記事かな。ちょっと読んでみましょう。 NVIDIA が牽引、単一銘柄 ETF に資金殺到、リターン倍増を目指すレバレッジ型ファンド、今年に入って総資産2倍に。読みます。2024年の株式の上げ相場を受け、日常的に取引している投資家の一部はリスクを一段階高めることを検討している。スリルを求める投資家は単一銘柄 ETF、 これは上場投資信託のことですから ETF はね、単一銘柄のに目を向けている。これは借り入れ資金もしくはデリバティブ契約を利用して一つの銘柄のリターンを増幅させることを目指す比較的新しい金融商品だということで、この中には NVIDIA TDEX、まあ、2X ロング TDEX 2X か、まあ、2倍ですよね、ロング NVIDIA デイリーターゲット ETF、 これはディレクション社のかなに投資できる商品 ETF ですよ。もう一回言いますけど、 ETF っていうのは上場している投資信託なので株のように値動きします。通常っていうか、これまでの ETF は投資信託なので、いろんな銘柄が入って、例えば S&P500 の ETF もありますよ。そうするとまあ500社ですよね、500社の、まあ、構成銘柄に基づいた ETF ですよ、一つで株のように値動きするっていうことは、寄り付きがあって高値安値があって、まあ4本目というやつですよね、終わり値があって、マーケットが空いてる時間に上がったり下がったりっていうのを繰り返しながら、1日にいくつもいくつも値段がついてっていう形ですよ。逆に言うと、投資信託、上場してない投資信託は1日1つの値段なんですよ。なので ETF は差し値ができたりとか、まあ、逆差し値もできますけどね、っていうのがあったんですけど、今でもこれは当然残ってますけど、これに加えて1つの銘柄に特化した ETF、 株買った方がいいんじゃないのっていう、まあそうなんですよ、 NVIDIA っていうここには載ってますけど、 NVIDIA も今人気ですよ。これは何かというと、 NVIDIA の2倍の値動きをする ETF が今人気になってるよっていうお話。これはメリットは少ない資金で2倍ですよね、10万円の資金で20万円分の値動きしてくれますよとかね、100万円なら200万ですよとか、まあそういうお話。まあ信用取引あるけどね、まあそれはそうなんですよ。でもその煩わしさがないっていうのがメリットですよ。デメリットは当然あります。これはデイリーとかってついてますから、ディレクションデイリーなんとか、これ NVIDIA NVIDIA ってなってますけど、今マネックスと SBI 見たけど、NVIDIA は見当たらなかったんで、 NVIDIA 型の ETF ですよ。マイクロソフトはありました。 GAFAM の一角が日本のネット証券で売買できるかな。これは一つのものに対して二つは最低あるかなっていう感じで、何かっていうと、まずは2倍の値動きするタイプの ETF、 マイクロソフトありましたって言いましたけど、マイクロソフトがその日のうちに1上がったら2動くような、そういう ETF が一つあります。もう一つはマイクロソフトが値下がりしたらお金増えますよと、含み益増えますよというような ETF もあります。これはただし1倍1倍ですよ、1下がったら1お金が増える、含みが増えるっていう、まあそういうETF、 これがマネックスと SBI でもう一回言いますけどあるので、投資はできますよ。ただしデメリットもちろんあります。デメリットはリスクが大きくなるのと、まあこれは単純ですよ。もう一つはデイリーなので、基本的には短期投資用なんですよ。ということは長く持って、じゃあ例えばマイクロソフトが100万円投資して200万円に現物株ですね、マイクロソフトがなった時に、まあ例えば1年後とか2年後に、これ まあ、ブル2倍型のやつがありますけど、ETF、マイクロソフトの。これがじゃあ、まあ、仮に2年後としましょうか。マイクロソフト現物株が倍になったときに、この2年後にブル2倍型の ETF、2倍にはならない。あ、4倍か。2倍の値動きっていうことは4倍なので、4倍にはならないですよ。かなりエラー的に出てくるので。というのも短期取引用なんで、長く持つものではないですよ。いうことです。ここがデメリットですよ。ちなみに、今手元にあるのは、2022年12月末からのマイクロソフトに対する ETF ですよね。ドル建てですけど、1万ドルで投資したときに、マイクロソフト、ちなみに、まあ1年半ぐらいですけどね、1.6 倍ぐらいになってますよ。これは年率換算で 44.98% 増えてます。1万ドルがもう一回言いますけど、16,408ドル。で、2倍型の ETF、期間一緒。1万ドルスタートは 17,960 ドルにしかなってないので、まあほとんど現物株と変わらないですよね、これぐらい持ってると。っていうぐらい変わらなくなってきますよ。下がるときはおそらくドカンと下がるんで、マイクロソフトはこの間調子良かったんで、大きなマイナスは最大で 7.46% かな。これは2024年の4月ぐらいにかけてかな。わずかな期間ですけど。で、下げるときはね、倍ほど落ちてるんで、マックスドローダウンですね、最大下落率 15%、 このブル2倍型のマイクロソフトの ETF は 15% マイナスになってるので、下げるときは同じぐらい下がって、長期間ですよ、長期間、上がるときはそんなに上がらないってなってくるので、これがデメリットということは、あと、あ、もう一つデメリットありますよ。もう一つは、これはおそらくというか、金融庁が言ってるのでならないのは、新NISAの投資対象にはならない。なぜならレバレッジがかかってるから。レバレッジっていうのはテコの原理のことなんで、一動いた時に倍動きますよっていうのは、投資対象にはしないと、NISAとかの。これは金融庁が言ってるので。逆に言うと、マイクロソフトはアメリカの株ですけど、これは通常、新NISAの投資対象にはなりますよ。まあけど、これ結構、もうこっちの世界に行きましたね。単一銘柄っていう世界に行って、これからいろいろ出てくるかな。まあとりあえず、マグニフィセント7対象ですよね。まあ日本のネット証券で NVIDIA の倍型、レバレッジがかかってる ETF、いつ買えるのかなと思いながら、最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースも週刊ダイヤモンドから。新聞の一世帯あたり購買部数半数割れの衝撃。AI の偽情報への対抗策が鍵。ちょっとだけ読みましょう。新聞の発行部数の減少に歯止めがかからない。2000年の新聞の発行部数は約5371万部だったのが、現在は同約2860万部だ。2000年比 53% まで激減している。まあ、この辺にしときましょうか。ちょっと長くなるので。で、別の指標ね、23年の1世帯あたりの新聞の発行部数は 0.49 部。なので、初めて 0.5 を下回ったっていうことですよ。要するに、2件に1件はもう新聞を取ってないと。こういうことになりますよ。まあ、驚異的な減少ペースということになってますよ。まあ、そりゃそうかな。うちは、まあ、住宅街というか、まあ、普通に家が、こう、狭い家が立ち並んでる住宅街なんですけど、以前は10年ぐらい前かな。朝方ね。まあ今なら4時とか5時ぐらいかな。あの新聞配達のバイクの音が結構頻繁にしてましたけど、最近聞かないぞというのがありますよね。皆さんのところでもどうでしょうか。まあ僕が学生の時でも新聞は撮ってましたからね。それが今や撮ってないですよと。まあ撮ってますけど電子版ですからね。あの宅配の新聞ではないということになるので、今やこれ2世帯に1世帯、多分、高齢者しかっていうことはないけど、高齢者メインに撮ってますよ。まあ、自分にも実家がありますけど、撮ってます。まだ生きてますけど、親が亡くなる頃には誰が新聞撮るっていうお話に、あ、同居はしてないんでね、なりますけど、今自分も日経の電子版読んでて、あと2000円ぐらい払ったら宅配しますよ的なプランありますけど、2000円払って新聞来てもあれ邪魔だしな。まあ時々必要になる時あるけど、アマゾンでなんか売ってるよねみたいな、新聞、古新聞みたいなの確か売ってたんじゃなかったっけ、みたいなお話ですよ。何かというと、これはちょっとしたものを 包んで捨てるような時ぐらいなんで、まあそんなにいらないよねっていうお話ですよね。で、これ、新聞社のお話に戻しますけど、20年間でね、この20年間で、ね、新聞社全体の総売上 56% になりましたよ。ということで4割以上減りました。販売収入も 53%、半分ぐらいになってますよ。広告収入に至ってはもう3分の1ぐらいになってるんですよ。今、紙の媒体中心でやってる新聞社、あるいはこれネット系の配信、ネット系無料で配信してるとかいっぱいありますけど、デジタルにしてお金を取ってない会社はもうこれは先はないかもしれないですよ。たまたま他の記事でファイナンシャルタイムス、イギリスのね、ファイナンシャルタイムスってもう日経の傘下になってるところがあるんですけど、これはさっきウォールストリートジャーナル読んでましたけど、ファイナンシャルタイムスもこの金融の世界ではめちゃめちゃ有名な新聞で、まあ紙の時代って今でもありますけど、ピンクがかかった新聞で、これはこれで有名なんですけどね、超有名なんですけど、そこも部数として、発行部数としてはもう3分の1ぐらいに減ってますけど、この20年で。逆に有料購読者は伸ばしてるわけですよ。倍以上に伸ばしてるかな、有料購読者。紙の媒体3分の1。でもデジタルをお金出して買いますよっていうのも3倍以上。20年前から比べると。まあ、3倍、2倍、3倍。それぐらいですよ。で、フィナンシャルタイムス。これは FT ってもう言いますけど、FT は、我々は新聞社じゃなくてね、マルチメディア企業ですからっていうようなインタビューで答えてました。経営者が。で、日経に買収された傘下に収まるときに、もう編集権の独立はもう絶対させてねっていうことを約束して買収してもらった。まあ、日経ね、僕も電子版読んでるから、紙の日経も一緒ですけど、FT の記事読めるっていうのはやっぱでかいんですよ。これがなんか、もう煽りのような、もう、あるじゃないですか。もうこっちに、もう我が社の方針のように無理やり、こう事実をねじ曲げるかのごとくの、そういう記事を書いてくる新聞。これではないので、その FT の経営者のインタビューでもそういう党派性的なものは、極力そちらの方には向けないようなことを言ってたんで。で、FT の場合やってるのはまず無料のこの音声配信ですよね。ポッドキャストやってますよ。ただし英語なんで、これ英語がわからないと何言ってるかわからない。その無料を聞いてもらって、次に800円から1000円ぐらい月額でね、安いデジタルのものを取ってもらう。これは記事を絞り込んでっていうことで、だから安くできてる。で、それでも物足りない人にフルサービスですよ。6000円ぐらいかな、月額で。っていうのを取ってもらってるっていう形でやってますよ。まあ日経もね、ポッドキャストの日経がありの。で、デジタルの日経がありの。っていう形で、日経紙も4000いくらぐらいでありますよ。まああと、デジタルの新聞のいいところは、これは何といっても検索ですよ、検索。もう何年にもわたって遡れますから、日経なんかの場合は。あとはフィルターですよね。キーワードを登録しといたら、そのキーワード、記事の中に合致してると教えてくれますよ。などなど、まあ、日本の中では日経がデジタル化で、まあ、うまくいってる方ではありますけど、まだこれ先どうなるかわからないですよ。それと、まあ、いろいろなことをやりすぎてるんで、信頼を失ってるっていうのはあるかもしれないですよね。まあ、防止とかになりますけど。まあ、でも完全になくなることはないと思うんで、まあ、頑張っていただけたらということで、本日も終わっていってみましょう。じゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました。